はい、じゃあ今日は、ヨブ記の学びのエリフのところに着きました。で、今日の学びでは32章から37章までの内容を学びます。We're going to look at Job chapter 32 to 37 and it's going to be the speeches of Elihu. So please read that while we're doing it in Japanese. はい、じゃあエリフという人が32から37章に出てきますけど、まず32章を読みましょう。で、それからエリフを考えましょう。じゃあ、おさないさん、ヨブ32章を全部読みませんか？22節までお願いします。松永さん、いけるかな？聞こえません。難しいかな。OK、おさえさん聞こえませんので、じゃあ考え直します。じゃあ32章の最初の方読みましょう。1から5節読みましょう。はい。この三人の者は、ヨブに答えるのをやめた。それは、ヨブ自分が正しいと思っていたからである。すると、ラム族のブズ人、バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまたその三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪あるものとしながら言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかしエリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。ブズ人バラクエルの子エリフは答えていた。私は若く、あなた方は年寄りだ。だから脇の控えて遠慮し、あなた方に私の意見を述べなかった。はい。このエリフ。このエリフは、今から、割と長い間話します。もう連続で、32、33、34、35、36、37章まで、ずっと話します。この呼ぶ記の中で、彼は、じゃあ、大きな役を果たしているに見えるけど、でもどうでしょう？どういう人でしょう？このエリフに対して、解説家とかによって、いろいろな、意見があります。ある人は、エリフは、もう純粋な、正しい言葉を語っていることを信じている。である人、特に小時代の教会、その人たちはエリフは悪かった、見下していた、で彼を全然正しいものとして認めなかった。でもプロテスタントレフォーメーションの方のカルヴィンとかその時代にエリフは褒められていた。カルヴィンはエリフは純粋なカルヴィン の教えを述べていたと自分で言いました。彼エリフが言っているのはもう本当にそれこそカルヴァン主義とカルヴァンさんが言ったそうです。ある人たちはエリフはなんかまあコメディみたいに間に入れられている、でよくわからない、突然入ってきて突然出ていて、で他に何も言われていないのでよく意味がわからないような人と思っています。あとある人たちはエリフは主の天使みたいなものとしてイエスの現れぐらい の人物だったと言えます。彼は一番最後に神様の前に話しますから。だからエリフは面白い。エリフは正しいか正しくないか、合ってるか合ってないか、聖書は何も言わない。エリファズ、ビルダで、ゾファール、その人たちは最後に、間違ったことを言った。で、ヨブの、生き贄、ヨブの、取りなしでなければ、彼らは、神様の前に裁かれるように、神様の怒りを受けるようになりますけど、神様はヨブに彼らのために生贄をするように命じます。だから彼らは絶対間違っている。彼らは神様に対してヨブみたいに正しいことを言わなかった。でもこのエリヒューに対して神様は何も言わないナレーターの人は何も言わない、ヨブは何も言わない。だからこのエリフは一体なんで入っているでしょうかということは、まあ本当に不思議です。しかしエリフは長い間にもうステージで一人で喋っているから、無視することはできない。呼ぶ気の中で重要な役を果たしているに違いない。でもどんな役でしょうかそれは面白い。まあ、今日は私たちが考えるのはエリヒュの言葉とエリヒュのメッセージ、また、まあ、エリヒュというものの解釈を考えます。まあ、最初はエリヒュの言葉ですけど、この人は長く話している。なんかこれを読んでいる時にもう本当に言いたいことを言いなさいと叫びたいぐらい。彼はもうずっと喋っているけど、でも多くの場合は何も言ってない例えばまあ8節とか、しかし人の中には確かな霊がある、全能者の息が人に悟りを与える、年長者が知恵深いわけではない、老人が道理をわきまえるわけでもない。だから私は言う、私は言うことを聞いてくれ、またまた私の意見を述べよう。今まで私はあなた方の言うことを期待し、あなた方の言い訳を調べ上げるまであなた方の意見を耳に傾けたが、私はあなた方に注意を払っていたのに、ヨブの罪を認めさせるものはなく、あなた方のうちで彼の言葉に答えるものはいない。もう何を言っているかずっと彼はこういう話し方伝えています。まあ17節、私は私で自分の言い訳を言い返し、私の意見を述べてみよう。私には言葉が溢れており、一つの例が私を圧迫している。私の腹を今私の腹は抜け口のないブドウ酒のようだ。新しいブドウ酒の あの、エリフ何言ってるか。ということですね。じゃあ、これで、エリフの役はちょっと分かってきた感じです。エリフはいっぱい喋るけど何も言わないということ。エリフは言葉が多い。で、この中に、例えば18節で、私は言葉が溢れており、その通りです。一つの霊、まあ霊は風ですね。私の霊が私を圧迫している私の腹を、今私の腹は抜け口のないブドウ酒のようだ。まあ、あの袋ですね。あの、とにかく、あの、風、霊、言葉、息がいっぱいあるということ。でも、ヨブ記の中に、あの、その通りです。あの、ちょっと、そのテーマがずっと続いている。で、一章19節をもう一度見ると、そこへ、アルノの方から、大風が吹いてきて、家の四隅を打ち、それが若い方々の上に倒れたので、みんなは死なれました。私一人だけが逃れてあなたにお知らせするのです。風ということ。風によって、ヨブの子供たちはみんな殺された。風。風が多い。で、6章26節、こう書いてます。あなた方は言葉で私を責めるつもりか？絶望した者の言葉は風のようだ。彼の言葉は風のようだというのは、多分、もう本当に絶望している人が語っているときに、それは別に、あの、真面目に、あの、分析する必要はないでしょう。彼は自分の悲しみを語っているから、あの、わざわざ分析して、あの、過ちとかを探る必要はない。その言葉は風です。で、あの、8章2節にこう書いてます。いつまであなたはこのようなことを語るのか、あなたの口にする言葉は激しい風のようだ。で、あの、次は15章2節、こう書いてます。虚しい知識を持って答えるだろうか。東風によってその腹を満たすだろうか。あの、本当に意味のない言葉が多いと、それは風のようなもの。ヨブ記は風、風、風、風、風。最初の争いは風で始まった。それから、彼の子供たちはみんな殺された後で、あの、この三人の歌える人が入ってきて、また、ヨブに言葉、風、息をもうどんどんかけてかけて、攻めて攻めて、言葉の風、言葉の争いがずっと続いている。で、今回、最後に、ヨブはやっと、あの、もう、正しくて、その他の人たちはもう何も言うことがなくなったら、風がまるで止まったら、さらに、あの、このエリフという人が入ってきて、また4回のスピーチをして、またヨブにたくさんの言葉をかけて、結局ヨブを、あの、責める、あの、歌えるように、あの、します。このエリフは、きっと、神様の最後の裁き。神様の呼ぶに対して最後の争い。最後の災い。やっと終わったと思ったら、また、あの、言葉の津波が入ってくる。しかし、今回は若者で、 何も知らない若者が語っている。そういう人のように見える。ヨブはいっぱい喋るけど何も言わない。で、最初に強調されているのは、4回書いてるけど、エリフの怒りは燃やしたと書いてます。4回書いてる。バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。ヨブに対して怒りを燃やした。ヨブの友に対して怒りを燃やした。また彼らのは何も言うことがなかったことを気づいて、また怒りを燃やした。この人は4回怒っている、燃えている、心が燃えている、まあ非常に感情的に語っていることを見せているので、やっぱりこの人は自分の怒りから語っていること、そのように見える。これ、あるゆる災いがあるけど、最後に、まあ、主の日みたいにね、大患難の一番最後に主の日みたいに、神様の怒りがやってきた。燃えている怒りがやってきた。この人は、もう最後の大変な裁き。まあ、まるで、世の終わりの反キリストのようなものがやってくる。本当に、エリフが終わったら神様が現れるから、この人は最後の、まあ、大患難みたいな役を果たしているように見えます。この人は若者、ずっと年寄りの人の話を聞いて、でもそのエリファズたちがもう言うことが ないのを気づいたら、怒りを言って自分が若いのに出てきてたくさんのことを喋る。とりあえず自分勝手に喋っているということがまあわかります。本当にエリファズはたくさん喋るけどあまり何も言わない。33章もう一回ちょっとまあ見てみます。そこで呼ぶよ、どうか私の言い訳を聞いてほしい。私のすべての言葉に耳を傾けてほしい。さあ、私の口を開き、私の舌はこの口の中で語ろう。何を言っている？私の言う言葉は真心からだ。私の唇は記憶知識を語る。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。あなたにできれば私に返事をし、言葉を並べ立て、私の前に立ててみよう。実に神にとって私はあなたと同様だ。私も粘土で形作られた。見よ、私の脅しもあなたを怯えさせない。私が強く圧してもあなたには重くない。でも結局ずっと喋っているけど、でも中にはただ風です。言葉が多いけど何も言わない人は英語でも風袋と言います。 wind bag。 そのよう喋るけど意味ないということ。まあ、なんでエリフがここにあるかというと、まあ一つの理由、まあ考えたら、多分私たちに対するテストです。今までのことをちゃんと理解したかどうか、エリフによってテストされている。もし今までのそのやり取りの中でちゃんと分かっていったら、エリヒューは完全に間違っていることがわかるはず。だけど、ヨブ記を読んで適当に言っているなら、エリヒューはただ不思議に聞こえる。何言っているんかな。逆に、 エリヒューは正しいとか純粋なことを語ってるなと思ったら、じゃあヨブ記の今までのことは全然分かってなかったということが分かる。で、私もずっとエリヒューが一番正しいと思ってた最近まで。けど今はちょっともうちょっと深く学んだら、ヨブ記のいろんなところを見て、ああなるほど、エリヒューは結局そのエリファズたちと全く同じようなことを言っています。で、彼らがもう何も言えなくなってきた時に、エリヒューが怒りを燃やしているけど、でも別に彼らに付け加えることは別に何もない。彼らが根本的にヨブに対する証拠を何も見せなかったのに、彼も新しい証拠を何も持ってこない。ただ同じことを言っているだけです。ということで、エリヒューは若者で、若者の愚かさを表している。よく喋る。あまり聞かない。自分が正しいと思っている。そのプライドを表しています。しかし、神様は彼に対して何一つ言わない。じゃあ、33の8節からちょっと英語をやっている間に2、3箇所ありますけど、読んでみてください。 Okay, so let's have a look then. We're going to look today at the section of Elihu from Job chapter 32 through 37. So the thing about Elihu, it's very strange. The whole book of Job is very difficult to understand. It's certainly a book of wisdom which takes spiritual maturity, wisdom and humility really to understand the book. I think the book of Job is probably one of the most misread books in the whole Bible. But I think that's intentional. God has given it to us in this way for that very purpose. It's a book that shouldn't be understood by people without wisdom. It's a book that requires wisdom to understand. If Proverbs is written in a fairly simple way, Ecclesiastes, is a fairly good explanation of the reality of life. Job is kind of the book of Ecclesiastes multiplied 100 times. Job is very hard for us, and it comes to grips with some of the deepest contentious issues in God's world, between God and Satan and man and suffering and evil and all of these kind of things. But this guy Elihu, who is he? He just appears from out of nowhere. The narrator introduces him, but nobody else mentions him. And at the end, God mentions Job and he mentions Eliphaz, Bildad and Zohar, but he doesn't mention Elihu. So neither the narrator nor God or Job or anyone else tells us whether Elihu was right or wrong. We know at the end of the book, God says that Job spoke the truth about God. And we know that Job said that God said about the other guys that they did not speak the truth about God. They said what was wrong about God, and they needed Job to intercede for them and make sacrifice for them to be accepted. So they were very clearly condemned. Job was very clearly justified. But as to Elihu, no one ever says anything. It's like he suddenly appears, he says a lot, then he disappears and he's totally ignored. Who is he? Now, regarding Elihu, there's a lot of different opinions. Some people think that Elihu is wrong, that he was totally wrong in what he said. In the early church, a lot of the commentators in the early church period looked down on him and despised him. Perhaps for cultural reasons, they were closer to the biblical times than we were, and perhaps they thought he was totally out of place, maybe. Or they may have said that based on his reasoning, but they didn't accept him. Later on, in the Protestant Reformation, Elihu was considered to be very good by many people. For example, I read that John Calvin said that Elihu preaches pure Calvinism. The teaching of John Calvin is his pure in his teaching of John Calvinism. Calvinism. So obviously he fully believed that Elihu, what he said, was correct. Some people have said that Elihu was like a court jester, just a comic act that appears in the middle, you know, to separate the two main sections of Job, and then disappears without any particular meaning. But that's probably not true, because Elihu seems to have a very large part of the book of Job. I mean, he's got, what, six chapters straight, and that's a lot of words. God wouldn't have just put that in for nothing. And then, of course, there are others who believe that Elihu is the very Christ of God. You know, he is the Messiah, in a sense. He is almost like Jesus in person come into the story, and he gives the final word before God speaks. So he is the authority on the matter. Who is Elihu, and what in the world is he all about? That's a good question. But we can kind of get some good ideas when we look at Elihu and we compare Elihu to the rest of the book. Because we know the beginning and the end determines and tells us very clearly Job was right. Job's friends were wrong. Job was good and righteous and separated from evil from beginning to end. And God rewarded him at the end. And Job's friends were wrong. And their attitudes and their evil desire toward Job was exposed. And when we look at the words of the book of Elihu, or the section of Elihu, we find that Elihu really didn't say anything different to the three friends. He basically repeated all the main arguments that the three friends had said, and he was angry with them because they'd stopped speaking. Bildad was cut off in the middle of his middle speech, his third speech. Zohar never got a third speech. Eliphaz was sharply rebuked by Job at the end, and then Job goes on and really begins preaching to the whole congregation that's gathered there for a long time, and then the words of Job are ended. So Job's finished talking, these guys have finished talking, but then Elihu, he gets up angry. It says four times that he was angry. If you notice in verse chapter 32, it says, these three men stopped answering Job because he was righteous in his own eyes, but Elihu, the son of Barachel, the Buzite of the family of Ram, became very angry with Job for justifying himself rather than God. He was also angry with his three friends because they had found no way to refute Job and yet had condemned him. Now Elihu had waited before speaking to Job because they were older than he, but when he saw that the three men had nothing more to say, his anger was aroused. He was angry at them, he was angry at Job, he was angry at everybody. He was angry. We have here an angry man. Four times it mentioned that he was angry. We have a man who is full of words. I mean, if you look at this guy, it's almost laughable the way that he talks. He's certainly full of words. Let's see what he says. Verse 6, I'm young in years and you are old. That's why I was fearful, not daring to tell you what I know. I thought age should speak, advanced years should teach wisdom. But it is the spirit in a person, the breath of the Almighty, that gives them understanding. It's not only the old who are wise, not only the aged who understand what is right. Therefore listen, I say, to me. I'll tell you what I know. I waited while you spoke. I listened to your reasoning while you were searching for words. I gave you my full attention, but not one of you has proved Job wrong. None of you has answered his arguments. Do not say we've found wisdom. Let God, not a man, refute him. But Job has not marshaled his words against me, and I will not answer him with your arguments. And yet he does. He gives basically all the same arguments again. They are dismayed and have nothing more to say. Words have failed them. Must I wait now that they are silent, now that they stand there with no reply? I too will have my say. I too will say what I know. For I am full of words, and the spirit within me compels me. Inside me I'm like a bottled up wine, like a new wineskin, ready to burst. I must speak and find relief. I must open my lips and reply. So we have here a person who's angry. He really has his own ideas about what he thinks. He's angry at the other guys who don't agree with him. He's angry at Job, who doesn't agree with him. He's angry at his friends who can't express what he wants to say. And he wants to speak to get relief. Basically, this is emotion. Elihu is a young, foolish, emotional person who culturally was aware enough to wait his place, but then he stands up, draws attention to himself, and just speaks out words of wind, basically. He says, I am full of words, and that's pretty much what he is. He talks, but he doesn't really say anything. We go into verse 33, verse 2. I am about to open my mouth. My words are on the tip of my tongue. My words come from an upright heart. My lips sincerely speak what I know. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty has given me life. Answer me then if you can. Stand up and argue your case before me. I'm the same as you in God's sight. I too am a piece of clay. No fear of me should alarm you, nor should my hand be heavy on you. He just talks. So when we look at Elihu, we see that he is actually the final stage in the judgment of God, which comes to Job. Of course, this wasn't a judgment against Job's sin. This was an act of God that God did in his life. And we know the reason that he was challenging the devil, proving the devil wrong, and justifying Job through it. But still, these calamities came from God, and Elihu seems to be the final calamity. Wind. In chapter 1, verse 19, it was a great wind that came and destroyed the house of Job's children and killing them all. Wind was the beginning of this calamity. And then in 6:26, Job says, you know, the words of one who's suffering are full of wind. You know, don't sit there and try to judge a person who's in so much pain and misery as I am. When they speak, they're speaking this misery of their heart. Don't stand there and try to analyze their words and prove them wrong. Listen and comfort them. That's the idea. But words of wind are words that are not supposed to be, taken seriously in a sense. In 8:2, Job chapter 8, verse 2, Bildad says, your words are a blustering wind. You're talking nonsense, in other words. In chapter 15, verse 2, it says, would a wise person answer with empty notions or fill their belly with the hot east wind? So then let's say, would they argue with useless words, with speeches that have no value? Words of wind are useless words. It's all part of a storm that's raging in the life of Job. God is in the whirlwind. God answers in the whirlwind. But before God comes, there's all these winds blowing this way and that way, accusing, condemning, reasoning, ignoring. All of this calamity is wind. And Elihu comes right when we thought the storm was over, right? You know, we thought Job had won his case. The other guys had been silent, had nothing more to say. Job went on, and his words were ended. And then we think, that's it, it's finished. And then finally, Elihu comes in as this final blast of wind with four speeches, just as he was angry four times. And also, there were four calamities in the beginning, four messengers that came to Job telling him about the calamities that had come upon him. So now at the end, just before God reveals the truth, we have these four speeches of Elihu. He is the end, the beginning and the end is the four winds, you know, the four calamities. And Elihu is the final one. He's a bit like the Antichrist, in a sense, who comes at the end burning with anger. And he, in the day of the Lord, God appears. So I would say that Elihu is an example of youthful foolishness. He's a young person who speaks what he doesn't know. He accuses, but he's angry at the other guys, but he himself doesn't have anything better to say than they do. So Toby Sumter put it like this: Elihu is childish wisdom. And he said it's like, you know, when we're sitting in watching a movie and we scream out at the people in the movie, don't be so stupid, don't open the door, you know, don't you know what's behind that door? Of course, the people in the TV can't hear you, but we just speak it out anyway. Elihu is a bit like that. He says it represents all of us in a sense. Elihu, in a sense, is a test of whether we really understand Job or not. If we've gone through the book of Job and we've followed the arguments, we should see that Elihu is already wrong, because God condemns the three and he says exactly the same as them, then therefore he must be condemned as well. And yet God doesn't condemn him, but his words are condemned. If we've gone through the book of Job and we don't understand really the arguments, we'll get to Elihu and we'll not really understand him either. On the other hand, if we get to the book of Job and then we read Elihu and we think, yes, finally, this is a guy who's speaking the truth, it probably means that we haven't understood what's been going on in the book of Job. Elihu is really a test, and I, for most of my life, I never saw Elihu as a bad guy. I actually thought of him as a good guy. But I think now that it represents youthful lack of wisdom. The fact that I agreed with Elihu when I was younger probably is because I also had the same foolish notions that he did. But as I get older, I can understand how Elihu was wrong. And it teaches me about my own youthful foolishness as well. So let's read through a little bit more of Elihu. You can read from 32 through 37. はい。じゃあ、Elihuのメッセージを考えてみましょう。エリヒューは主にエリファズたちが言ったことと同じように言います。エリファズはある幻を見て、ヨーブの有罪を思い込んで、ヨーブをずヨーブにずっと自分の罪を悔い改めるように説得しようとしてた。ヨーブが絶対大変なことをやったから、何か分からないけど絶対神様がその裁いてたから、神様の裁きを認めなければならない。で、結局エリヒューは同じことを言います。最初はエリヒューが言っているのはこれです。神様はヨーブをすでに裁きました。それははっきりです。認めなければならない。その裁きを聞けなければならないということ。まあ、33章、19から22読んでみましょう。33章。あるいは人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くをしびれさせる。彼の命を食物を糸い。その魂はうまいものを糸う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなくなり、見えなかった骨が現れる、あらわになる。その魂は黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づく。それは全部ヨブのことを言っています。けど、悪いものは、そういう知識のないようなものはこういうものですとか言う。けど、でもどうでしょう。それは、ヨブを、罪に定めている。ヨブは大変苦しんでいるから、彼は明らかに悪い人のように言っています。そのちょっと前を、見ましょう。13節。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださる、答えてくださらないと言って。神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夜の幻と夢の中で、また深い眠りが人々を襲うとき、あるいは寝床の上で窓ろぶとき、そのとき神はその人たちの耳を開き、そのようなこのような恐ろしい形で体を怯えさせ、 人はあのその悪い技を取り除かせ、あの人間からたくぶりを離れさせる。あの一番最初にエリファズはそういうふうに夢を見たから、エリフが言っているのは、ヨブ、なんであなたは神様と話したい、神様に答えてほしいとか言っているのか。神様はすでに言ったじゃないですか。エリファズの幻で、あのその霊が話したことは神様は教えたのか教えてないのか、あの神様はすでに言ったけどあなたは聞いてない。しかしその霊の話は聖書的ではない。それはサタンの言葉です。サタンが言ったことをあのその霊は同じように言いました。エリヒューはエリファズの魂、幻は神様のメッセージだと思っているから、とにかくエリファズと同じことを言っています。あの神様はあなたを裁きましたので、なんであなたはそれを聞かないのかということ。34章17から22、34、一体公義を憎む者が治めることができようか。正しく力ある方をあなたは罪に定めることができようか。人が王に向かってよこしまなものと言い、高貴なあの人に向かって悪者と言えるだろうか。この方は首長たちをエコ引きせず、貧困よりも上流の人を重んじることはない。なぜなら彼らはみんな神の御手の技だから。あのここで、あのヨブ、あなたは神様に語れないということです。あなたは王様だけど、悪い王様は治める権利がないということ。まあそれはヨブは治める権利がない、この裁判はそういうことです。ヨブの王権を取り除こうとすること。で神様に向かってあの悪者とか言っているのはいいのかということ。ヨブは神様は悪いとは言ってない。ヨブは私は正しいのに、なんで神様はこのように扱っているのかと言いますけど、でもそれで神様が悪いとは言ってない。神様はヨブは神様をあの呪わなかった。だけど彼らは知恵がないので、ヨブの言葉を理解できなくて、それは神様に対してまあ冒涜としてあの認めたけど、それは違いました。じゃあ神様はあなたをすでに裁きました、なんであなたはそのことをあの聞いてないのか。それはエリフが言っていること。34章、またあの、34章あの、5節、ヨブはかつてこう言った、私は正しい、神が私の正義を取り去った、私は自分の、あの正義に反してまやかしを言えようか。私は背きの罪を犯していないが、私の、あの天傷はあの治らない。で7節、ヨブのような人は他にあるか、あろうか。あの彼はあずけりの水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩んだ。彼は言った、神と親しんでもそれは人の役には立たないということ。ヨブは神様は良い人もまあひどい目に扱った、あの合わせたということで、ヨブは あの悪い人、悪い人の友、あのとにかく弱な人と歌えています。だからヨブは結局サタンの歌えをそのまま言っている。あ、もしヨブは悔い改めたら、あの神様はあなたを回復させるとか、あのまた祝福するようにあの言っています。あ、37の7、神はすべての人の手を封じ込める、神の作った人間を知るために。あのその神様は、結局人この世をさばいて、あの人々は何もわからないようにしていますということ。これもあのちょっと反キリストに似ていることなと思っている。人の手をあの封じている、封じ込めるのは多分予言的なつながりがあると思います。あ、また、19節37の19、神に向かって言うべきかを私たちに教えよう。闇のために私たちはあの言葉を並べることができない。私は語りたいと神にどうして伝えられようか。あの人が尋ねるなら必ず彼は滅ぼされる。今あの雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし風が吹き去ること、あ、これをあの清める。とにかく神様は私たちと会うことはない。私たちは神様の前に出ようとしても無理です。あの23節で、私たちがあの見つけることのできない全能者は力と裁きに優れた方、あの義に富み、苦しめることをしない。あの見つかる、私たちが見つけることのできない全能者でももう2節後で主は嵐の中からヨブに答えて仰せられただから結局エリヒューが終わったところ、彼が言ったことは完全に神様に間違ったと表される。エリヒューは、あなたは罪深い、でも神様はヨブの罪に対して何一つ語らない。エリフは、あなたは神様語りたいと言っているのにそれが意味ない、神様なんて私たちと現れるわけないでしょう、あのでも神様は現れる。ヨブは神様の言葉を聞きたいと言っているのに神様はそのように人に語れないでしょう。あのエリファズの夢によってあなたにあのメッセージを伝えたとか、あなたの裁きによって自分の罪は定められた。神様はそういうふうに語ります。事故とかそういうふうに語ります。でも神様はその直後、あの直接ヨブと現れてあの語ります。結局エリヒュが言っているのは全部間違っている。エリヒューが言っているのは、神様と人間はそういう交わるような関係があるわけない。でも神様は違ってヨブを自分の仲間として認めようとしています。ヨブと格闘しているのは、あのヨブと近くあの交わることができるようなことです。ヨブをあの自分の身内の、 あの人、親しい人と変えようとしているので、私たちもそうです。あのエリヒュが言っているのは、 神はもう天にある、私たちはここにある関係ないけど、あの実は神様はあの身近にいます。だからエリヒューは結局もうあの、まあ、とにかく根本的に間違っていた。じゃ あの最後はあの私たちはじゃあどういうふうにエリヒューを解釈するかとちょっと話したいと思います。 Alright, so the second thing then we say, we look at the message of Elihu. Now what was it that Elihu actually said? Elihu basically repeated what the Spirit said to Eliphaz and what Satan said to God. He was just another gust of wind in the raging storm between the devil and God, between Job and his friends, between us and the devil who still accuses us today. Elihu is the final gust of wind in a raging storm. His youthful foolishness. But what did he actually say? Basically, he said a few things. First is, God has already judged you. It's clear that he's already judged you. Just accept it and repent. And listen to the things that God has already said to you. That's what Elihu said. We can see that in chapter 33, verse 19 to 20, for example. He says, or some may be chastened on a bed of pain with constant distress on their bones, that's Job, so that their body finds their food repulsive and their soul loathes the choicest meal. Okay, that's Job. Their flesh wastes away to nothing and their bones, once hidden, now stick out. Yep, that's Job. They draw now to the pit and their life to the messengers of death. Well, yeah, that's Job. In other words, God has spoken to you through all of these disasters. Why aren't you listening? Just before that, in verse 13, why do you complain to him that he doesn't respond to your words? What do you think? God's just going to talk to you? For God does speak, now one way, now another way, but no one perceives it. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on people as they slumber in their beds, he may speak in their ears and terrify them with warnings to turn away from wrongdoing and keep them from pride, to preserve them from the pit, their lives from perishing by the sword. In other words, Job, you're saying God doesn't answer you. God's already spoken to you. He spoke to you through Eliphaz, but you didn't listen. He sent Eliphaz a dream, but you didn't listen to it. He's given you all these judgments, but you're not listening to it. In other words, Job, you want a relationship with God where he speaks to you, but God doesn't do that. He doesn't speak to people. He sends them judgments and things like that. That's what he does. And yet, Elihu is wrong. God does speak to us. It's really heavy rain. I'm just going to very quickly check my windows. Just a second. In another case, in chapter 34, in verse 17, can someone who hates justice govern? Will you condemn the just and mighty one? Is he not the one who says to kings, you are worthless, and to nobles, you are wicked? Who shows no partiality to princes and does not favor the rich over the poor, for they are all the work of his hands. They die in an instant, in the middle of the night. The people are shaken and they pass away. The mighty are removed without human hand. In other words, what do you think? You can go to the King of Kings and talk to him and say that he is wrong, Job? You think you can do that? You think that a king, you can just go up to a king and say that they're wrong? Someone who's a king who's wicked cannot rule. And now Job, it was a king, and they are accusing him of wickedness so that he can't rule. They're trying to take away his kingdom away from his hands. But in the same way, he's saying, you think you can just go to God and talk to him and discuss his actions as if, you know, tell me why you're doing this? You can't do that, Job. But you can. God accepted Job. Job spoke all those things, and God answered him. And he discussed the matter with Job. and gave him opportunity to answer. So basically Elihu was wrong. Elihu says that Job was rebellious. Chapter 4, it says in verse 5, Job says, I am innocent, but God denies me justice. Although I am right, I'm considered a liar. Although I'm guiltless, his arrow inflicts an incurable wound. Then Elihu really criticizes Job here. Is there anyone like Job who drinks scorn like water? Who keeps company with evildoers? He associates with the wicked. For he says there is no profit in trying to please God. So listen to me, you men of understanding. Far be it from God to do evil, from the Almighty to do wrong. You know, he's trying to say God would never do the things that Job says he's doing. Obviously, Job is guilty, and that's why God is doing these things. But God would certainly not do these things to a good person. See, Elihu is repeating the Satan's lie. He had many, many words, but little understanding. And finally, in 36, 15 and 16, those who suffer, he delivers in their suffering. He speaks to them in their affliction. He's wooing you from the jaws of distress to a spacious place free from restriction, to the comfort of your table laden with choice foods. In other words, if you just repent, Job, God is trying to restore you, if you just admit your sin. And 37. In 37, he says this at the end. Verse 20, should he be told that I want to speak? Would anyone ask to be swallowed up? Are you kidding? You want to tell God? You want to talk to him? What, do you want to die? And yet, Job did want to talk to God, and God did appear to him and speak to him. But 19, he says, tell us what we should say to him. We cannot draw up our case because of our darkness. That's true. Job couldn't speak, but he still got a hearing with God. And he did learn. But Elihu is of the opinion that you can't just meet God. Verse 23, the Almighty is beyond our reach and exalted in power. In other words, you can't get to God. This is very much a worldly view of God. God's out there in heaven, we're here in the earth. There's no relationship practically between God and man. But there is a relationship between God and man. There is a loving relationship and an exchange of communication between God and man. He wants Job to be with him. He wants him to be the son of God. He wants him as part of his counsel. Elihu was repeating the lies of the devil, which try to pull us away from God. じゃあ最後のところはエリヒューを解釈する。エリヒューは結局サタンが言ったことをその通りに言いました。まるで私たちは神様との交わりを一切持つことはできませんと言っています。で神様はもし良い人は絶対悪いことは絶えない。でも神様はヨブを忠実に扱っていた。ヨブは自分で最後に気づいてきた。私は純粋の黄金のように出てくることを彼はその望みを持っていた。神様にやっと出会えるときに正しいと定められると。でその通りでした。でもサタンは私たちは神様と近づいてほしくない。結局私たちはよくエリヒューの性格を持っている。よく喋りたいけどあんまりわからない。私たちは聞くのに遅く、喋るのに早い。その愚くな性格を私たちはみんな苦労している。何でもかんでも簡単に解釈したいと思っていますけど、複雑な問題があります。私たちは理解できないことがあります。神様も理解できないところもあります。でも神様がはっきり言ったことを私たちは信じれる。でもエリフはもう神学をもう本当にイスラムとかカルベン主義みたいに 本当に簡単に何でも答えれるようにしてほしい。よくこれを読んだら、やっぱりイスラム、コランとよく似ている。アラと人間はもう関係ない、 神には子供がないとは全てのモスクに書いてある。で、結局ヨブはあなたの神の子なんてなるわけないでしょ、神様のと交わることはないでしょ。そういうふうに神様からの祝福があって、それで満足すればいい神様は自分勝手にするから、運命とかそういうふうに言っています。本当に、イスラムと似ている。カルヴィン主義もそういう特徴もあります。神様勝手に何でも決めるから、私たちにはもう理解できないし何もできない。ただその祝福を認めるだけです、受けるだけです。選ばれた人は選ばれる、呪われる人は呪われる。あなたは神様と、論じ合おうってできないでしょそのこと、私たちはその神様に対してそういうふうに扱ってはならない。神様を尊敬しなければならない。神様は正しい。神様は私たちが理解できないことがあっても、でも神様が言ったことを信じましょう。固く立ちましょう。イエス様がマタイ7章で言った、岩の上に立っている家、その風が切っても攻めても倒れない。私たちの信仰はこういうふうに試されるでしょう。神様は私たちを絶対見捨てられない、見捨てないというのは私たちの約束、それに固く立ちましょう。例えばサタンの争いが攻めても、例えば自分の会社がなくなっても、例えばあらゆる問題があっても、神様は私たちと共にいること、神様は私たちを守っていること、神様は私たちの信仰、イエスにある正義を認めていることを固く信じなければならない。物事が悪くなった時にすぐに裁きだと言わない。神様は働いていることだけど、やっぱりその風が攻めると、ああそっか、私が悪かったか、神様が悪かったかとか、そういうふうに倒れ、サタンは倒れてほしいということ。エリヒューは若者で、若者の愚かさをよく表しています。私は若い時にそのこと、エリヒューと同じように考えていた。今はなるほどと言います若い者は多分これは理解できないなと思っています。34章1節、エリフは続けて言った。その言ったということは答えたという言葉、答えたけど彼は誰にも答えていない。自分だけ言っているだけで誰も聞いてない。35章1節、エリファズはさらに続いていった。そのさらにというのは答えるという意味です。答える、でも誰に答えてない、誰も話してない。その年上た人はもう根本的に証拠がないから何とも言えないけど、この若者はどうしてもそれは認められない。証拠がないのにずっと喋っている。36章1節、エリファズはさらに続いていった。この、日本語は一緒だけど言葉が違う。今度はヨセフ言葉、ヤサフ、それは増やすという、2倍するとか倍するとか、そういう意味で、さらにさらに自分の感情を語っています。若者はそうです、頑固ですしかし素晴らしいことは、神様はエリヒューに何とも言えなかった。 若いだからこそ神様はすごく優しく彼に扱っていた。彼は紹介されたけど批判されなかった。別に紹介されなかったわけではない。彼は誰の子、誰からどこから来たかは紹介された。その人は大事な人ですけど、若いからもう言葉が多い本当にそうです。若い人たちはよう喋るけど何も分からないそれはよく分かっています。本当にその通りです。でも神様はエリヒを罪に定めなかった。他の人たちは御国を奪い取ろうとしている予部に合わせて攻めようとしてた。彼らが悪気を持っていた。彼らは批判されたけど、エリヒは批判されなかった。神様はその愚かな若者に対して非常に忍耐を持って彼らの愚かさを見落としました。まあ私たちもそうしなければなりません。まあ自分の子供たち、まあ変なことを言ったりしますけど、まあ体はある時に分かってくるだろうまあそういうふうに理解しなければならない。Right. So the final thing is, how do we interpret Elihu? Elihu is like every one of us. He understands so little, and yet he's so quick to talk and goes on and on and on. He tries to simplify everything. When you read the words of Elihu, it sounds so much like Islam. It sounds so much like Calvinism. Because, you know, God is way out there and you're here. This is about the sons of God. And Elihu is saying, God has no son. Just like every Islamic mosque says, God has no son. What do you expect? God's going to raise you up and bring you into his presence that you can talk to him like a son? It's not going to happen, Job. This is Islam. It's not surprising that it came out of the people from whom Islam came of. If we understand the history, Muhammad lived in Petra, and this whole book is set in that very same place. So it's probably spiritually, this is, in a sense, pure Islam, I suppose. The kind of ideas about God that Elihu had are the ideas about Allah that Muslims have today. That it's all God's work and we can't do anything, and you know, God just decides everything. And it's very similar to Calvinism in many ways. Perhaps influence, there's a direct link between them. Fate and things like that. We should just accept the blessing and don't question it. You're not going to argue with God or reason with God. That's a Protestant idea. That's a evangelical idea, that we could actually reason with God. This, you've just got to accept whatever God does. You know, if he speaks to you through judgment, just accept it. But Job says, no, I want to talk to him. I want to know. I want fellowship with God. I want a relationship with God. I want to be God's son. And so this is the gospel of Jesus Christ. Job is the gospel of Jesus Christ. Elihu had lots of words, but no knowledge, because he didn't listen to the truth that Job had already given. That's why he was wrong, and he didn't understand. And if we don't listen to the truths in what we hear, we won't understand too. And I know so many times in my youthful wisdom that I argued so stubbornly for points and later realized I was wrong. And because I didn't listen to the valid points that my opponents made. Sometimes in evangelism, it's like that. You hear something as a young person and like, you know, there's no such thing as global warming or something like that. Oh, okay, there's no such thing as global warming. And then we just ignore every difficult thing that seems to point to it, and then later we realize, oh, maybe there was some truth in that. You know, maybe this is part of God's judgment at the end of the world, and maybe that's what the Bible's talking about in prophecy. You know, we can be so stubborn if we don't listen to people, and listen, even if a person is not a believer, there we have to listen to what they say and see if there's any truth in it, because maybe we're wrong as well in areas. A mature person can accept that they're going to be wrong a lot of the time. that young people tend to think that we're always right. I know it in myself. That's why I probably always thought Elihu was a great guy. Now I realize that he was a fool, but he was a young fool. And God didn't condemn Elihu. He condemned Eliphaz and Zohar and Bildad. And they were older and more powerful than him. They were rulers in the kingdom. They were people who were trying to steal Job's kingship. And they were guilty before God. On the other hand, Elihu said exactly the same things as they did, but he was just a young fool. And God didn't rebuke him. He was introduced, but he wasn't rebuked. He was just ignored, and God, by his very presence, proved him to be wrong. But he didn't have to say a word. So that's the patience and the grace of God towards us, young people. God puts up with a lot of nonsense. He wishes that we would keep our mouths closed and not speak out on things we don't understand. And often there are people, maybe our children, maybe our friends, maybe young people around us, who speak out so strongly and critically about things they don't understand. Okay, well, they'll learn. God will teach them. In time, they'll learn. I mean, if they're open and if their heart is soft, then they'll be willing to listen. But if you discern that they're not, don't worry, just leave them in the hands of God. He'll sort it out. Because if you think you're going to change their views, forget it. God changed their views by appearing personally. Until then, there was nothing that Job could say to change their mind. So God is gracious to the young fool, but he was quite strict on the older people who should have had wisdom. That seems to be the interpretation of Elihu. はい、じゃあ祈りましょう。神様、どうか私たちを許してください。本当に若いうちにたくさんの変なことを信じたり伝えました。伝道しようと思いながら、全然根本のない話をよく言ったことがあります。私たちは頑固に思い込みを伝えることがたくさんあります。そのことは許してください。神様、本当に私たちが聞いているときに真実を真実として認めることができるように助けてください。たとえ言っていることは未真実でも、本当のことは本当のこととして認めれるように助けてください。エリヒューはヨブを聞けなかったから、ヨブの歌えるものをのメッセージをそのまま続けました。どうか私たちがちゃんと聞けるように、聞こえるように助けてください。本当に神様の愛と恵みのことを感謝します。どうか私たちに憐れんでください。私たちも、若者で愚かなものを我慢して忍耐を持って許せるように助けてください。体をあなたの手に任せます。感謝します。これからヨブのこれから神様の御言葉を学びます。どうかそのことも教えてください。砕かれた心を持って神様の御言葉を受けれるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。